こんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第33回の今日は、信徒発見、マリア像が見た奇跡の長崎と題してお話していこうと思います。この信徒発見という事件は日本のキリスト教史における一つのクライマックスですね。禁教令から始まった苦難の時代の結論が出るような事件だと思います。今日はそこに至るまでの道のりをじっくりと追っていくこととしましょう。安政の五カ国条約。前回1853年にペリーが来て、翌年日米和親条約が結ばれたこと、それに基づいて1856年にタウンゼント・ハリスがアメリカ総領事として来日し、通商条約の締結を通して日本国内でのアメリカ人の信教の自由を認めさせ、居留地内に外国人のための教会堂を建てる許可を得たことをお話ししましたね。これが1858年、安政5年のことでした。同じような内容の条約を他の4カ国、イギリス、フランス、ロシア、オランダとも結んだので、元号を取って安政の5カ国条約という言い方もされます。一般に日米修好通商条約など安政の5カ国条約は、列強の外交圧力によって締結させられた不平等条約だったと歴史の教科書では習いますよね。関税の自主権がなく、日本で罪を犯した外国人を日本人が日本の法律で裁くことができないという問題がありました。その点は後に是正されるべき課題として残り、実際に解決されていくんですが、ここで注目していただきたいのは、日本国内でキリスト教を信じても良いとされたことです。もちろん日本に滞在する外国人に認めただけではありましたが、キリスト教なんて邪教だ、信じたら死罪だ、信徒を密告したら報奨金を与えると言っていた国で、外国人に対してだけではあっても、キリスト教を信じることを認めるようになったのですから、大快挙です。ハリスはこれが簡単に認められるはずはないと考え、慎重に言葉を選び、ことを運んだわけですが、日本側が何の文句もつけずに、あっさり受け入れたので、驚いてこう書いています。それが承認されたことは、私には大きな驚きであり、喜びでもあった。それでこれ意外といけるじゃんと思ったようで、このあとハリスは日本の外国奉行との会談の際にさらに一歩踏み込んで、日本国内でのキリスト教解禁と信教ゆえの厳罰を廃止するべきだと進める話をしました。だけれどそこは国内問題は別問題だとピシャリと言われてしまったようです。ただハリスの健闘奮闘には感謝ですね。国内からは声を上げられなかった時代に、海外から自分にも自国の利益にもならないのに、日本でのキリスト教容認を勧告してくれたのですから、いろんな人々の働きかけがあっての今だなと思います。居留地の教会。さて、このような安政の五カ国条約のおかげで、日本国内に設けられた外国人居留地には教会堂が建設されるようになり、宣教師も送られるようになりました。名目は居留する外国人のために建てた教会で、それを牧会するために来る宣教師ですが、みんな心では日本での布教、カトリックでは再布教を願っていたことは言うまでもありません。最初に港が開かれたのは函館、横浜、長崎、神戸、新潟の5校で、港の周囲に居留地が定められました。外国人はここにしか住めず、当初は居留地から10里、40キロ以上出歩くことも禁止されていました。日本ではまだ尊王攘夷の嵐が吹き荒れていて、外国人は敵だと考える人も多かったので、居留地には外国人を1箇所に集め保護し、 日本人との紛争を防止するという役割もありました。1858年に横浜が開港されると、1859年、沖縄に待機していたパリ外国宣教会のジラール神父が、フランス総領事の通訳兼司祭という身分で、日本の本土を初めて踏みました。この人が江戸で初めてミサを捧げた場所が、1623年の元和の大殉教の場所と、目と鼻の先であったことは以前お話ししましたよね。こぼれ話で、今も横浜のカトリック山手教会の壁に埋められていることもお話したような。さまざま出てきたジラール神父ですが、今日も2つの大きなことをした人としてご紹介します。その一つは横浜に教会堂を建てたことです。1862年のことで、聖心教会、聖なる心と書いて聖心教会と名付けられたその教会堂は、今は山手の方に移されてないのですが、跡地にはイエス様の像が建てられています。中華街の入り口近くにあるので、観光で行くことがあったら見てみてくださいね。実はこの年、遠くローマの地では時の教皇ピオ9世が日本のキリシタン殉教者26人を聖人に列する列聖式を執り行っています。日本ではまだ禁教が解かれておらず、日本からの信徒は一人も出席しないという異例の状況でしたが、日本で再び神様の歴史が息を吹き返しているという予感のようなものがあったのでしょうか。本当に不思議です。この26聖人に捧げられる最初の教会として、長崎の教会は建てられるようになるのですから。長崎の天主堂、フランスから来たジラール神父が行ったもう一つの大きなことは、長崎に教会堂を建てるように人を派遣したことです。1864年に沖縄に待機したヒューレ神父をまず最初に送ったのですが、ヒューレ神父が病気になったため代わりになる若い神父を派遣したのですが、それがプチジャン神父でした。そしてその年の暮れ、居留する外国人のための美しい教会堂が長崎に建てられました。居留する外国人のため、特にフランス人のための教会だったはずですが、教会堂の一番目立つ場所には天主堂と日本語で書いて掲げられていました。これはキリシタン時代に信徒が教会を呼んでいた時の呼び名です。キリシタン時代、あの過酷な迫害を耐え忍んだ日本に信徒の子孫が潜んでいないか、もしいるとしたら九州であろう、長崎ならばその可能性があると神父たちは見込んで、ちょうど折よく開港されることとなった長崎に天主堂を設けたわけです。それは隠れ信徒がいたら、この天主堂という文字を見て反応してやってくるのではないかと考えてのことです。ただし賭けのようなものでもありました。迫害期、すべてのキリシタンは処刑されたと伝えられ、それから数百年が経っているのですから、幕府の役人に尋ねても、え、日本にキリシタンなんてもう何百年も前から一人もいませんよとあざけるように言われていました。それでもたった一人でもいたら来てくれないだろうかと希望を込めて天主堂と書いて掲げたのです。当然長崎奉行所からはクレームがつけられました。外国人のためのものなのに、なんで日本語で天主堂なんて書くのかと。でも日本語に疎いふりをして、ああもう本当に書いて取り付けてしまったから仕方ないですね、ああ上の方に書いちゃったしとか言って乗り切りました。奉行所としても、どうせキリシタンなんて一人もいないんだから危険ではなかろうと目こぼししたわけですね。だけれど、その天主堂の文字を熱い瞳で仰いでいる人たちがいました。長崎の浦上村にいた隠れキリシタンの人々です。彼らは迫害期に殉教したバスちゃんと言われる人の予言を心の拠り所にしてきたのですが、その予言では 七代忍べばパードレ様、神父様が船でやってくる。サンタマリアの御像を持ってやってくる。そうしたら大きな声でキリシタンの歌を歌って歩ける時代が来ると言われていました。そして彼らはちょうど隠れて信仰を守り抜いたキリシタン七代目の子孫たちだったのです。びっくりですよね。七代目になった時に海を渡って本当に神父がやってきた。そしてキリシタン時代の言葉そのままに天主堂と書いて教会堂を建てた。すごい、予言の通りだと興奮したと思います。しかし長い迫害の期間があってキリシタンだと疑いがかけられるたびに牢に入れられたり拷問にかけられて死んだりしているんです。どうしてそう簡単に信用してキリシタンですと出てくることができるでしょうか。パードレ様は来たかもしれないけれど、まだ日本は禁教令下で、町の目立つところに建てられた高札にはキリシタンは死刑だと幕府のお触れ書きが高く書かれたままだったのです。キリシタンだとバレたら殺されるからと村では長い間秘密に秘密にしてきたのに、ここで明らかにして本当に大丈夫なんだろうかと、キリシタンの末裔たちの間にはすごい葛藤があったことと思います。個人でも村全体でも悩み抜いたのではないでしょうか。それで教会堂ができたんですけれども、3ヶ月間天主堂には行けませんでした。プチジャン神父の方も諦めかけていました。もしかしたらと思っていたけれど、誰も訪ねてこないから、あ、やっぱりいなかったんだ、いるわけないよな、もう何百年も前の話なんだからと思いながら、それでもどこか諦めきれない気持ちでもって神様に祈り、26聖人の霊に導きをお願いしていました。我らの胸、あなたと同じ。両者の願いが叶うのは1865年3月17日のことでした。ここからは実際にプチジャン神父がジラール神父に宛てて書いた手紙を引用することにしましょう。昨日の12時半ごろ、男女子供を合わせた12名ないし15名の一団が、単なる好奇心とも思われない様子で天主堂の門に立っていました。天主堂の門は閉まっていましたので、私はそれを急いで開けに来ましたが、私が聖女の方に進むにつれて、次第にこの参観者たちも私についてきました。中略。私がほんの少し祈った後でしたが、40歳ないし50歳くらいの婦人が私のすぐそばに来て、胸に手を当てて申しました。我らの胸、あなたと同じ。ここにおります私どもは全部あなた様と同じ心でございますと。本当ですか？しかしあなた方は一体どこからおいでになりましたか？と私は尋ねました。私たちは皆浦上村のものでございます。浦上村ではほとんど全部のものが私たちと同じ心を持っております。それからこの人はすぐに私に聞きました。サンタマリアの御像はどこ？と。このサンタマリアによって祝された言葉を聞いて、私はもう少しも疑いませんでした。私は確かに日本のキリシタンの子孫を目の前にしているのです。私はこの慰めを神に感謝いたしました。この愛する人たちに取り囲まれ、せき立てられて、私はあなたがフランスから私たちのために持参してくださいました聖母の御像が安置してある祭壇に彼らを案内しました。これが、世界宗教史上の奇跡とも言われる信徒発見の瞬間でした。長崎の郊外浦上村の隠れキリシタンが、一人の神父もいない中で自発的に信徒の組織を作って村ぐるみで信仰を守り通して、禁教下の約250年間を耐え忍び、開国後再び訪れるようになった外国人神父に信仰を告白するという、 歴史的瞬間、ドラマ以上のドラマが日本のキリスト教史の中に刻まれているんですね。このような信仰の歴史を持つ国は世界中どこを探してもありません。この歴史的出来事は、プチジャン神父が横浜のジラール神父に手紙を書き、ジラール神父からローマの教皇に報告が行ったのですが、これを耳にした教皇ピオ9世は感動のあまり涙したと伝えられています。歴史の教科書にも載っておらず、一般の日本人にはほとんど知られていないこの信徒発見ですが、本当に日本人こそが知って誇りにしていきたいことですよね。日本人と神様との大きな戦いではないかと思います。復活するキリシタンたち。さて、信徒発見は信仰の勝利の瞬間でしたが、まだ始まりに過ぎませんでした。200数十年間もの間、自分たちで信仰を守ってきたというけれど、その信じるところが徐々に変わっていってしまっていないかを、プチジャン神父は確かめる必要があったのです。それで同僚のロカイン神父らと野員に紛れて浦上村を訪れ、彼らのオラショ、祈りの言葉や信仰的に守ってきたことなどを聞いて、信仰が変質していないことが確認されました。驚くべきことに、隠れキリシタンの唱えるラテン語のオラショは、プチジャン神父が聞いて意味がわかるほど正確に伝えられていたとのことです。また、祈りの言葉の意味や教理を尋ねると、子供たちですらちゃんと答えられたそうです。隠れた組織であったにもかかわらず、よくぞ立派に伝え、引き継いできたものだと、外国人神父たちは驚きを隠せませんでした。ただし、曖昧になっている面もあり、最低限のことだけを確実に伝えようとしたために、教理がシンプルになりすぎた面もあったので、信仰の再教育が行われるようになりました。隠れキリシタンたちは自分たちの家を改造して人が集まれる秘密教会を作り、そこに神父に来てもらって、夜な夜な教理を学び吸収していきました。そうこうするうちに、この浦上村以外にも、五島や外目、平戸方面にも、隠れキリシタンがいることを、プチジャン神父は知るようになりました。え、まだいるの？これもびっくりすることだったでしょう。その人たちにもぜひ、伝えてあげなければということになりましたが、外国人はまだ、居留地から出歩くことが許されていなかったので、長崎の天主堂の司祭官に、優秀で信仰のいいキリシタンの青年たちをかくまって、教育し伝道師として育てて、彼らを外目や離島に送るようにしました。すると、その若い伝道師たちの言葉を聞いて、五島の島々からも次々と隠れキリシタンが復活してきて、それらの島々からも若者たちが長崎に来て学ぶようになりました。そして幕府の役人が、日本にキリシタンなんてもう何百年も前から一人もいませんよと言っていたこの日本で、まずは浦上村を中心として5000人のキリシタンが出てきて、島々を含めて7000人、他の地域は合わせて最終的には1万人以上の信徒が発見され、教会に復帰するようになりました。これらの人々を復活キリシタンと言います。ただし、禁教下であることは変わりがないので、キリシタンの発見も復活も教会への復帰も全部幕府にはバレないように隠密に行われました。そして信徒発見から2年も経たないうちに、最初の神学生が長崎の天主堂のそばで司祭になることを夢見て熱心に勉強するようになっていました。ここでブレイク。最後にこぼれ話をしましょう。信徒発見の舞台となった長崎の天主堂ですが、今も大浦天主堂という名前で現存しています。長崎の観光名所グラバー邸などにも近いので、それとは知らずに見たことがあるという人もいるかもしれませんね。修学旅行生もよく訪れるみたいです。1864年に建てられ、1865年に建造されたこの聖堂を、 150年経った今も見ることができ、中で祈ることができるのは幸いなことだと思います。1953年に国宝に指定されたので、国宝大浦天主堂とガイドブックには書いてあります。キリスト教史を学んでからここを訪れるようになった方には、見逃してほしくないものが2つあります。プチジャン神父の墓碑と信徒発見のマリア像です。教会に埋葬されることは誠に名誉なことだとジラル神父の時にお話ししましたが、同じ理由でこの天主堂を建て信徒発見をしたプチジャン神父もすごい功績者だということで、中央祭壇の下に神父の遺体は安置されています。それで墓碑が祭壇の右手にあるわけですね。カトリックの教会ってこうなってるんだと風習を学びつつ敬意を持って眺めてみてくださいね。そしてその横、祭壇に向かって右側の脇祭壇に信徒発見のきっかけとなったマリア像が今もあります。150年前、ちょうど150年前ですね、隠れキリシタンが見て感激したマリア像に今も会うことができるだなんて、なんて素晴らしいことだろうと思うのですが、残念ながらものすごく大浦天主堂は観光地化されてしまっていて、堂内はカメラ撮影不可だって書いてあるんですけど、中国人観光客がピースして記念撮影していたり、大声で喋ったり、韓国人観光客とかが自撮り棒でポーズ撮ってたりとか、もうカップルでもなんかこう遊んでたりするような感じとか見るともう興ざめですね。信徒発見のエピソードも繰り返しこうアナウンス放送で流れているんですけど、誰も聞いてる感じではありませんね。もうみんな喋りまくって自分たちの話して遊んでって感じで、もう本当にただ素敵な教会に来て記念撮影をして自分たちを可愛く撮って帰りましょうっていう感じです。もうこうなってくると教会も雑踏と同じだなと、訪れた時に私は感じました。だけれどそれでも信徒発見のマリア像は今見ても愛らしく麗しく、見る価値がある歴史的なものとして思いますし、行くことができたらぜひ行って見てみてほしいなと思います。その時にはぜひもうこうしっかりお祈りして雑音をシャットアウトして主だけに会う気持ちで行かれるといいでしょうね。ちなみにマリア像は教会の入り口にも一体白い像があって、こちらは日本の聖母像と名付けられていて、そう書かれていますね。これは信徒発見を永遠に伝えるものとしてフランスから届けられ、1867年に建てられたものです。大浦天主堂は日本26世紀に捧げられた教会だと言いましたが、この2つのマリア像はこのように温かい瞳で日本のキリシタンの殉教から復活までを神様が見守ってきたことの象徴のように感じます。皆さんはどう思われるでしょうか。今日は信徒発見マリア像が見た奇跡の長崎と題して、キリシタンの発見から復活までのお話をしました。劇的な、そして感動的な歴史的瞬間だったわけですが、次回はそれが急転直下、最後の迫害へと押し流されていく様子をお話ししなければなりません。これも歴史なので抜かしていくわけにはいきませんよね。それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。